ひばりクラブご覧の皆さんこんにちは。また落語界の皆さんどうでしょうか。お元気でしょうか。武田邦彦です。日本の落語と幸福のですね、10回目でありますが、天皇の男系男子相続と生物学的意味、現在問題になっているですね、兵庫県の知事の問題とか、それから政局の非常にこう混乱した状態なんかを見ますとね、天皇陛下の問題なんかを今議論する時期なのかというぐらいひどいわけですね。日本っていうのはやっぱり誠実とか恩義とか慈愛っていうのを大切にしてですね、そういったその国民一人一人が真面目であると、嘘つかないということを基本にして日本国ができてるわけですね。ですから天皇陛下の話をするときはですね、やっぱりその前提として国民の態度がちゃんとしてるかということがですね、問われるわけですね。ですから私たちは天皇陛下のことをお話しするときにはですね、ちゃんとした格好をしてですね、本当にリラックスした格好をして酒でも飲みながら話してはいけないことだと。それはどうして我々がそういうふうに思うかというとですね、よく私も言ってるんですけども、この2000年間、もう少し長く言ってもいい、3000年と言ってもいいんですけどね、5000年と言ってもいいんですけど、世界の中で一番安定した国が日本なんですよ。その日本が非常に安定して戦争もすごく少なく、この戦争がすごく少なくっていうと、自分が生まれてからとか、親父から聞いた話の程度でですね、反論してくるのがいるんですけど、それはダメです。はっきり言ってですね。別に記憶が多いとかね、頭がいいってことは立派なんじゃないんですよ。立派なのは誠実さなんですよ。ですから日本の1万年ぐらいの歴史に基づいて話をするときはですね、自分にその知識があるかとか判断力があるかってことを考えてやるのがこの日本の誠実なんですよ。全然知らないのにね、よく女性に多いんですけど、なんか変なこと言うので僕がこういうことと違いますよねって言ったら、いや知りませんって言うんです。いや知らなかったら言ってはいけない。その日本国というのはそんなにいい加減なもんじゃないんですよね。で、世界年表を見ていただくとわかるんだけど、2000年、3000年の年表を見ますとね、世界で一つの国だったものは日本だけなんですよ。それで、ものすごくそういった戦争とか、侵略とか略奪といったことで命を落とす人はもう日本人は非常に少なかったわけです。その恩恵を私たちは受けてるわけですから。例えば天皇家のことをお話しするような時はね、やはりそういう歴史をよく知って、なぜ日本は戦争が少なく、一つの国で世界でただ一つだけ主たる国としてはね、あったのかと。いうことに対してその人がそう聞かれた時に、いや、これはこういう理由で日本だけが特別だったんですと、いうことを言わないとですね、やっぱり天皇家のことは議論ができないというふうに思います。で、私は、皆さんがこうお聞きになっている方のある程度の人がそれを知らないからって非難しようとしてないんですよ。だからこそ僕はひばりクラブやってるんですよね。やっぱり日本国が立派になるためにいろんな視点がありますよ。いろんな視点がありますが、僕の役割としてはですね、正しい知識をなんとか少しでもですね、世の中にこう浸透して、そしてそれをもとに一人一人の人が一人一人で理屈を作って、そして立派な日本を作っていく、子供たちの対する責任を我々が果たすと、いうことに私の目的があるんです。私が生きてる目的はもう今やそこなんですよね。ということで、今日は天皇の男系男子相続とその生物学的意味ということでお話をいたします。これは非常に難しい話で、最近ですね、現在おられる皇室の方がどういうことだから、男系男子相続じゃなくてもいいんじゃないかという非常にですね、短絡的な、もうほとんど人間が考えてるのかというぐらいの意見があるわけですね。天皇家というのが2000年も続いていたということにですね、これから我々が天皇家というものを存在して日本国をやっていくかどうかというのが決まるわけで、一つ一つの天皇の百何十代とありますからね、その一つ一つの時期を言ってるんじゃないんです。そこはやっぱり間違えちゃいけないんですね。やっぱり人間には情がありますから、皇室の一人一人の方を見ればね、いろいろ自分に意見が湧いてくるんですよ。僕だってそうですよ。それ人間ですから。ですけども、 天皇陛下のことを考えるときは、やはり長い歴史のもとでどうだったかと、特に外国なんかと比べてどうだったかということをね、考えなきゃいけないと思うんですね。で、天皇の男系男子相続ってのはずっと続いてきました。なぜ男系じゃなくちゃいけないのか、男子じゃなくちゃいけないのか、っていうことはですね、今やもう、僕は全く平たく言いますからね、自分が男系男子相続じゃなくちゃいけないと思うから、その理屈をこねるっていうんじゃ、このひばりクラブ意味がないんですよ。ひばりクラブをお聞きになるってことは、僕の意見と違って、私が認識している事実を伝えるっていうところに、このブログの価値があるわけですね。で、男系男子相続が、大体決まったのはもう、古事記に記載されているような、もっと古事記は随分700年ぐらいですから、ずっとその前なんですけども、伝承で繋がってきたわけですけどね。その時代の判断なんです。で、その時代の判断は日本人とはどういう判断したかって言ったら、自然を見てそこから学ぶっていうのが日本の基本的な文明の作り方なんですね。自然の正義。人間が頭で考えた正義っていうのは大したことないと。やはり自然に聞いてみようっていうのが日本の文明の基本なんですよ。だから今でもそうしなきゃいけないとか、将来もそうしなきゃいけないってことを言ってるんじゃないんです、僕は。少なくとも今まではそうしてきた。それで成功してきた。それをどう考えるかという問題であるっていうことですね。で、男系男子、男性と女性とやっぱり違うんですね。頭の大きさも違います。例えば 1500cc、大脳皮質のね、容量言っても違います。それで遺伝子ももちろん違いますね。で、そういうことで、日本人はその当時、学問的結論で男系男子と決めたわけじゃないんです。それから男子が女子よりか優れてるとか、そういうことで男女で決めたわけじゃないんですね。日本はとにかく一番上の神様が女性ですからね。女性っていうか、神様は女性男性ってはっきり言わないのが、習いなんですけど、アマテラス大御神、一応女神として描かれております。だから日本が女性を尊重してなかったから、男系男子相続としたというんじゃないんです。もう今頃ね、女性の人とね、変な人がね、ちょっとヨーロッパあたりで勉強してきた人がね、いや、男系男子っておかしいじゃないか。男子を尊重してじゃん。いえ、あなたの方がヨーロッパの知識ですかと。ヨーロッパ神様は全部男性ですよ。と。ゼウスにしてもアポロにしても、ね、ジュピターにしても全部男性ですよ。ですから、そういうことを言うんであればね、やっぱりなぜヨーロッパは男性が神様であり、日本は女性が神様であるかということもちゃんとそこで説明してもらわなきゃいけないってことですね。日本人はどう考えたか。自然を見ると、メスの方が、メスって言うと失礼ですけど、女性の方が優れている。よろしいでしょうか。日本の考え方は、女性の方が優れてるが、天皇とか、そういう風な人は男性がいいと考えたんです。考えたんですよ。それから、一番力の強い人がトップに立つっていうふうに決めると、その時の暴君みたいのが出てくると。乱暴な人が出てくると。ヨーロッパ、中東、中国は全部そうですよね。だけど日本は自然に学んでみると、優れているのはメスだけど、統治はオスの方がいいと。これが一番うまくいくんじゃないかと考えたわけです。男女関係で決めたわけじゃない。それが日本の考え方だったんですね。それで、別の考え方が今正しいって僕言ってんじゃないんですよ。あくまでも天皇家というものを作ったのはそういうことだと。その時に男系男子と考えた。じゃあその頃全然学問ないじゃないかっていうけど、実は古事記に書かれている遺伝だとか、そういったものの知識は、現在の遺伝学でもちょっと追いつかないんですよ。現在の遺伝学でね、ある程度わかることはですね、病気なんですね。遺伝性の病気。これはちょっとここに、染色体のね、優性遺伝とか劣性遺伝とか病気の伝わり方とかそういう図をちょっと書きましたけど、これはなんでここでこの図を示したかっていうと、大体の感覚がわかってほしいということですね。はっきりとした病気で遺伝子をこう追えるような病気でもね、もうこれ3代しか書いてませんよ。おじいちゃんの代、親の代、子供の代。それだけでもね、どこにどういうのが伝わるかって、ものすごい複雑なんですよ。これ単純な病気でもこうなんですよ。遺伝というものの難しさは。だから到底ですね、どの人が天皇に就くべきか、なんて議論をですね、遺伝レベルでやることはちょっとまだ今の遺伝学でもできないんです。 まあ、どっちかって言って、今最低言えるのはですね、男子の方が親から、父親から息子への遺伝の力が強いようであると。これはまあ言えるんです、一応ですね。で、昔の神代の時代もそう考えたんですよ。ですから、何か家かなんかを引き継ぐとか、そういうのは男の方がいい。で、男性は、例えば私だったら武田邦彦と呼ぶんですね。それは必ず僕は武田と呼ばれます。それは遺伝が強いということをみんなが感じるからなんですよ。遺伝が強い。だから親父、武田の親父はこうであるし、おじいちゃんこうである。だから一応武田という名前をつけないと、武田邦彦を特定できないんですよ。私は男性なんで、親父がどうのこうので、私は邦彦だっていう名前だってこと。これはもう世界各国全部そうですね。まあ、キリスト教の方は聖書をお読みでしょうから、聖書はイエス・キリストに至るまでとか、いろんな神様に至るまでどういう人、アブラハムがどうのこうのこうのって書いてあります。つまり、祖先をたどらないと、その人ははっきりと特定できないっていうことが聖書もそうですね。これはどこでもそうなんです。ですから、昔の人で遺伝がなくて、じっと人間とか自然っていうのを見る場合は、筋としては、男性であって、オスであって、祖先が分かってるっていうことが正しいというふうに、まあ考えたわけです。で、今の遺伝学は何回も言いますけど、今の遺伝学はそこまで分かりません。おそらくそうであるってことで、もう随分研究が進んでますけど、例えば女性は、性染色体が XX で、男性が XY なんですけど、女性の XX ってのは同じ遺伝子が2つ来てるようなものなんですよ。まあ同じ遺伝子ありません。一つは母親から、一つは父親からですね。どっちを優先するか、娘さんだから母親優先するってことはないんですね。まあ、今の遺伝学ではですよ。今の遺伝学ではどうかっていうと、性染色体非常に重要なんで、それ女性が重要なんで、女性にはダブルで、まあ同じ遺伝子じゃないんですけど、まあ同じ遺伝子が2つ体の中にある。それで、片方が異常な場合は、片方の異常の方が眠ってるって今言ってるんですけど、眠ってて、片方が実際の活動をすると。いうことなんです。したがって女性はですね、病気にも強いんですね。例えば遺伝病なんか全然強いんですよ。男性はね、血液病とかいっぱい病気あるんですけど、遺伝の病気がですね、劣性遺伝子の病気とかいっぱいあるんですけど、それはこう予備が少ないんですよ。男性の方が予備が少ない。女性はやっぱり子供産んでね、子供産んで次の世代を作るのが一番生物では重要ですから。だから女性は XX を2つ持ってて、いい方を使うと。悪い方は眠らせとくと。でも二つとも健康だったら、片っぽ眠らせておいて、片っぽに異常が起こったら片っぽ眠らせた方を生き返らせるっていうね、そういうようなことをやってると。これが分かったのが確か2010年付近ですよ。2012年とかね。ごくごく最近なんです。だから遺伝学でこの天皇の男系男子相続をちょっと今のところ判断することはできない。非常に大雑把に言えば遺伝学でもそうだけど、それよりか日本の古事記なり、聖書なりを見ればね、男性は必ずずーっと親父からじいさんまで書いてある。これは何かっていうと、どうもなんか性質とかそういう判断とか似てるなと。そういうことなんですね。女性はっていうとですね、今度は、何子さんってこう呼ぶわけですよ。ね。里子さんとかね。みち子さんとかこう呼ぶわけですよ。これは何でかっていうと、一応独立してるんですね。独立しないと子供産んで育っててできないから、まあ、母親との関係はあまり言わなくても、その個人は、つまり男性は昔からの流れを大切にするという性質を持ってて、女性は子供とか孫とか、これからの未来を引き受けてると言ってもいいんですね。まあ、どういうふうな言い方でもいいんです。その程度までが現在の学問で分かってることなんですよ。ですから、祖先を遡ることができる。例えば、今天皇陛下なら天皇陛下の祖先をずっと遡ることができるのは、男性の遺伝子からでしか厳密には遡りません。一応ミトコンドリアで遡れることは遡れるんですけど、男性みたいにはっきりと Y 遺伝子が一つですからね。だから、はっきりと遡れる。それでもう一つはね、力が強ければ天皇になれるって言うんだったら、これヨーロッパとか中国と同じですよ。まあ中国と取りましょうか。中国は関東、草原、民、新地、王朝が変わりますけどね。王朝が変わることに前の天使は殺されるんですよ、基本としては。墓が暴かれるわけですよ。なぜかって言ったら繋がってないからなんです。ところが日本の天皇陛下だけ繋がってますから。今でもどうも 前方後円墳は仁徳天皇のものと思われるけど、ちょっとまだ今のところは別に墓は測定しなくてもいいから、ね、考古学でやらなくていいから、そっとしとこうって、まあこういうことなんです。仁徳天皇って今からね、なんか1700年ぐらい前ですよ。それでも日本はですね、まだそこは、学問的に解析しなくていいと。こうなってるわけですね。それはどうしてかっていうと、祖先を遡るのは男性系だから、男性でずっと遡る。で、遡るのは、一応、繋がってるということを前提に天皇陛下という地位を決める。そうすると、天皇陛下が一番相撲が強いとか、剣道が強いとか言わなくていいと。それは、祖先の流れとして国民が尊重する。だから、一回ね、この議論があった時に、僕は地上波のテレビ出てたんですよ。で、僕のね、相手にね、猛烈激しい女性がいたわけ。ね。なんで天皇陛下、それじゃなくていいんですかとか、こう言うからね、この、一応このことを説明したんですよ。ね。で、じゃあ天皇陛下は、なんか国民が選んだ方がいいんですかと。いや、民主主義だから国民が選んだっていいんだって、その女性が言うから、その時ね、首相がちょっとポンコツ首相だったんですよ。誰と言いません。かわいそうだから。到底天皇陛下とみんなが認めることができないような首相だったんです。だから今では腕力で決めるわけいきませんよね。戦争をやって決めるわけいかないんで。昔は戦争をやって決めて戦争に勝ったのが新しく国の指導者になって殿様とかを大統領になったわけですよ。ところが日本はそういう力で支配した人ね、平の清盛とか源の頼朝とかですね、徳川家康とか織田信長とか、そういう人を天皇陛下に据えるよりか、血筋で天皇陛下に据えると。なんでかって言ったら、一応血筋で、その人が徳があると。徳ってのは徳川家康の徳ですね。行人弁の徳。徳があるというふうに、まあみんなで認めようじゃないかと。本当に天皇陛下が徳があるかどうかはもう聞かないと。お墓も暴かないと。人間ってのはそういうもんだっていう深い知識があるんですよ。それで今までは天皇の男系男子相続だったんですね。それは今の天皇がどのくらい数学ができるかとか哲学ができるかとかね、そういうことは言わないと。それよりか重要なのは国民が一致して天皇陛下であるというふうに認識できる人っていうことになると、天皇家っていう家がなきゃいけない。家があるってことは過去からつながってなんだけど、未来わかりませんから。そうすると過去は男性の担当、未来は女性の担当ですからね。だから結局、男系男子ということになったんです。で、もう一つはね、歴史的なものがあるんですね。これは各国そうですけど、日本でも女性天皇はもちろんいたんですよ。これ男系ですから女性天皇はいいんです。だと一代限り、こっちこう回ってきますね。おじさんとか、そういうのお兄さんとかで回ってくる。男系で回ってくるんですね。それはどうしてかって言ったら歴史的にはね、日本では、まあ、持統天皇だったか、女性の天皇の時にね、やっぱり天皇を取ろうとする男が生まれてくるんですよ。で、それはね、女性天皇がその人を信頼したり愛したりしちゃうんです。それでその人の言う通りやって、私か、もう政治だけなんかやりたくないわっていう、女性の天皇が出てくるんですね。まあ日本ではもう一個一個か二個なんで大したことないんです。それでそれを、ある中心がね、男性ですけど、それが必死になって止めて、そして日本は、天皇陛下と全く関係ない人が同居って言うんですけど、それが天皇を簒奪する、奪い取ってしまうってことを止めたわけです。これは日本ばかりじゃないんですね。例えばロシアは結構ね、エカテリーヌとか、まあ、いろいろね、女帝ってのがいたんです。女性の皇室が。で、やっぱりね、その中の一人はね、もう男性に惚れちゃって、私も遊んだ方がいいからあなたやってって言って、ほとんどそれに取られちゃったことがあるんですね。まあ、二度ほどあるんですね。ロシアは。それから中国はいくらでもありますね。生態号とかいっぱい有名ですけどね。だから女性はやっぱり感情を重要しますから、家族を重要しますから、どうしてもそういうことが起こるんですね。それからもともと政治があまり好きじゃない。まあ女性の今議員さんって言いますけど、僕から見ますとやっぱり男性の方が政治は好きですね。これは歴史的にもそうなんですよ。別に女性と男性と区別してるから男性が政治が好きなんじゃなくて、やっぱり女性が実物、未来。男性は過去、架空とくなってるんでね。まあそういう考えになるんでしょうね。ですから、イギリスだけがね、女性の天皇の時にうまくいってるんです。これはちょっと特殊でですね、イギリスの王室、現在の王室というのはドイツ人なんですよ。 で、最初に今の王室、王朝が来た時の最初の英語が喋れない人です。だから、日本に来た人がね、なんか、インドネシアから来て、インドネシア語しか喋らない天皇が最初にいるとか、そういう感じなんですね。前線だから、日本人が普通に考える天皇陛下とか大統領とか、そういうのとは違うんですね。だからイギリスの場合は、エリザベス女王とか、ビクトリア女王とか、女性の時に比較的繁栄してるんですけども、これは今のイギリスの陛下がね、外国人だからかもしれません。まあちょっと今日時間が伸びたんで、このくらいでやめますけども、まあそこを十分に考えて、そして一人一人の国民が天皇の男系男子を言うとかね、週刊誌が言うとかね、そういうレベルじゃなくて、やっぱりちゃんと歴史を知り、世界史を知り、日本史を知り、できれば生物学的な意味も知ってね、そして天皇の男系男子か天皇相続をどうするかということをきっちり議論をする必要があると。下手に口に出さない方がいいというのが私のアドバイスであります。